本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書6章12節から16節です。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわちペテロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。アーメン。社会的促進現象という言葉があります。ただ、隣に誰かがいるだけで行動が効率的に変化する現象を指す言葉です。1897年、アメリカ・インディアナ大学心理学科のノーマン・トレプレット教授が、サイクルの選手が、自転車の選手が一人で乗るときより、複数で競争しながら乗るときに、スピードがさらに上がるのを見て発見した現象です。他の人が見守っていたそばにいるときに、ずっと結果が良いという意味で、観客効果と言ったりもします。社会的促進現象は私たちの周りでよく見かけることができます。生徒たちが自分の部屋があるにもかかわらず、カフェや図書館で勉強することも社会的促進現象だと言えます。一人で勉強するときより、周りの人たちと共に勉強するときにずっと集中できるからです。また私たちは単純な問題を解いたり、簡単なゲームをするとき、例えば二つの絵を見せて互いに違う部分を見つけたり、隠れた絵探しをしたり、新聞の内容で主の祈り探しなどをするとき、一人でやるときより数人で共にするときにずっとうまくできます。またお笑い番組や芸能番組を見るときも、一人より数人で一緒に見るときの方がずっとよく笑い、ずっと大きく笑います。また他の人が笑う姿を見て笑ったりもします。さらには隣にいる人を捕まえて揺らしながら笑う人もいます。それに応援する人が一人もいない無観衆の状態で試合を行う時より、競技場が応援する人たちで満席である時、運動選手たちははるかに優れた競技力を披露したりもします。それでサッカーや野球の試合は遠征試合よりホームゲームでずっと高い勝率を表します。これも社会的促進現象と関連があります。もちろん社会的促進現象と反対の結果が現れる時もあります。誰かが隣で見守っている時、仕事がはかどらない現象を言います。これを社会的抑制現象と言います。例えば運転の初心者の場合は、一人で運転する時はずっと楽に安全運転できるのに、誰かが隣に座ったら、特に職場の上司などが座っていたら、極度に緊張して急発進や急停車などといったミスを犯したりします。それで複雑でなく慣れている仕事では社会的促進現象が起こり、慣れていなくて創造的な仕事では社会的抑制現象が起こります。私たちの信仰生活で誰かが共にいることはとても力になります。互いが互いを励まし、踏み石となります。それで霊的促進現象が起こります。 紀元前586年にエルサレムを滅ぼしたバビロン帝国のネブカデネザル王が初めてエルサレムを侵攻したのは、それより19年前の紀元前605年でした。その年、紀元前605年ですが、その年にバビロン帝国とエジプトはイスラエルのエルサレムから北方に約700キロメートル離れたところで の今のシリアとトルコの国境近くのカルケミッシュで大きな戦争を行っていました。その戦争でエジプトは惨敗を喫しました。当時ユダはエジプトの側に立っていました。バビロン帝国は勝利の勢いに乗ってユダまで侵攻し、ユダを属国にしてしまいました。ネブカデネザル王はユダを侵攻した後、バビロンに戻るとき、大量の大勢の捕虜を連れて行きましたが、彼らの中にはダニエルと彼の三人の友人、シャデラク、メシャク、アベデネゴも含まれていました。バビロンのネブカデネザル王は夢を見た後に、呪法師、呪文師、呪術者などを呼び寄せ、自分が見た夢の内容が何であるかは話さず、自分が夢を見たと話した後、その夢を解き明かすように命じました。呪術者たちは解き明かすのが自分たちの役割であっても、夢の内容を知ることは人間の領域ではなく神の領域だと言いましたが、ネブカデネザルは無理強いをしました。それでバビロンの知者はすべて滅びる危機にありましたが、その時にダニエルは王が見た夢の内容を話し、その夢を解き明かしました。そのことはそれで終わりましたが、その後にまた違うことがありました。ネブカデネザルは金でとてつもなく大きな神の像、神像を作りました。その高さは600キュービット、約 27.36メートルであり、幅は6キュービット 2.73 メートルでした。この神像をドラの平野に建て、中央官庁で働く人たちはもちろん、地方管理に至るまで国の公務員を全員呼んで拝ませました。もしそれを拒否した人たちは、火の燃える炉、溶鉱炉に投げ込む法令まで制定しました。それで拝むように音楽が聞こえたら、大勢の人がその前にひれ伏しました。ところがその神像を拝まない人たちがいて、それを王に言いつけた人たちがいました。ダニエル書3章12節です。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司せたユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視して、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。ダニエルの友人たちがネブカデネザルが作った神像を拝まなかったのは、単に宗教的な理由からだけではなく、政治的な理由もあると言いがかりをつけています。神像を拝まないことは、すなわちそれを作った王の権威に屈服しないことであり、それは反逆罪に当たると訴えているのです。この言葉を聞いたネブカデネザルは、ダニエルの友人たちを連れてこさせ、最後の警告をしました。ダニエル書3章14節と15節です。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが、本当か。 もしあなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角巾、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときに、ひれ伏して、私が作った像を拝むなら、それでよし。しかし、もし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。ネブカデネザルはシャデラクとメシャク、アベデネゴに好感を持っていたように思います。それで彼らに神像を拝むように再び提案しました。それは静かな、しかし非常に強力な圧迫でした。特にどの神が私の手からあなた方を救い出せよという言葉は、あなた方の生死を握っている存在はあなた方が信じる神ではなく私であるという圧迫です。しかしこの提案に対する3人の態度はとても確固たるものでした。ダニエル書3章16節から18節です。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。シャデラクとメシャク、アベデネゴは王の提案をきっぱりと断りました。それは彼らにとって政治的な問題ではなく信仰的な問題だったからです。信仰は正しい選択と正しい決断です。最近はほとんどの人が良ければいいことで、大数がすればそれが真理のように思われる時代です。そして何が正しいことなのか、何が真理であるかより、何が私に利益を与えてくれるか、何が私に楽しみをくれるかが重要な選択の原理となりました。しかし神様によって御言葉通りに選択しないことは、常にその結果が砂上の楼閣であることを忘れない人が知恵のある人です。シャデラクとメシャク、アベデネゴが金の像、心臓を拝まないという言葉を聞いた瞬間、怒ったネブカデネザルはもはや我慢できなくなりました。それで彼らに向かって顔つきを変え、炉の温度を普通より7倍熱くするように命じました。それはその炉が作れる最高の温度を意味していると同時に、その炉の中では誰も生き残れないという意味でもありました。その炉の温度がどれほどだったかというと、ネブカデネザルの命令を受けた兵士たちがその3人を炉の中に投げ込もうとしたとき、その兵士たちが炉の熱気に燃え死んだほどでした。そのようにして3人は炉の中に投げ込まれてしまいました。しかし不思議なことが3つ起こりました。一つ目は、その三人を確かに縛って投げ込んだのに、中では縄が解かれたままだったこと。二つ目は、一つ目よりももっと不思議なことで、火を普通より7倍も熱くして投げ込んだのに、死なずに歩き回っていたということでした。それも彼らを投げ込むために掴んでいた兵士たちは、燃え死んだのにです。 3つ目が最も不思議なことで、火の燃える炉の中に確かに3人を投げ込んだのに、中で歩き回っている人は4人だったということです。その4番目の人の姿は人の姿ではなく神々の子であったということです。神々の、うさぎの子はうさぎであり、人の子は人であるように、神々の子は神という意味でした。それでネブカデネザルは直感しました。その4番目の人の力で縛られていた人の縄が解かれ、火の燃える炉が出せる最も高い温度を作らせたのに知らないという事実をです。それでネブカデネザルは火の炉の前に行って彼らを呼び出し、彼らを神のしもべと表現し、調書を書いて彼らをバビロンの各地方で栄えさせました。ゴスペルにそうなさらなくても感謝します。主の御心を信じているからです。と始まる賛美があります。これはシャデラクとメシャク、アベデネゴが火の炉に投げ込まれた状況を歌にした曲です。私たちは手拍子を打ちながら楽しく歌っていますが、実はこの内容は非常に悲壮です。この3人はそれぞれ神様を絶対的に信頼する大きな信仰の所有者でもありましたが、彼らが火の炉に入ることになった状況でもおじけづかず信仰を守ることができたのは、互いが互いにとって霊的な促進者となったからでしょう。今日の本文の12節はこのように明かししています。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。ルカの福音書には他の福音書よりイエス様が祈られたという御言葉が多く登場しています。イエス様がヨルダン川でバプテスマを受けられたとき、十二弟子を選択されたとき、山の上でモーセとエリアに会ってイエス様の死について会話を交わされたときなどの内容は、教官福音書、すなわちマタイ、マルコ、ルカの福音書にすべて伝わっていますが、そのときに祈られたという内容はルカの福音書にだけあります。またルカの福音書には他の福音書にはないイエス様の祈りに関する教えも多くあります。夜にパンを借りに来た友達のたとえ、不正な裁判官とやもめのたとえ、パリサイ人と主税人のたとえなどはいずれもルカの福音書に出てくる内容です。他の福音書に比べルカの福音書に祈りの内容をルカがずっと多様にずっと詳細に記録できたのは、彼がまさに祈りの人だったからです。時には人生の重要な分かれ道で神様のお導きが必要な時、明確なお導きを求めたりします。私もやはり同じです。その度に神様は私が分かる方法で導かれたことを記憶しています。イエス様に反対する人たちの攻撃が次第に大きくなっている時、イエス様は祈られるために山へ行かれました。この時がイエス様の交渉外のお働きにおいて最も重要な瞬間でした。この祈りの後にイエス様は交渉外の間に共に働き、主がこの世を去られた後に主の後を継いで生命のお働きを続けていく十二弟子を選ばれました。13節はこのように明かししています。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。 夜通し長い呼吸の祈りと深い呼吸の祈りを捧げられたイエス様は、主に従う人たち、弟子たちを主の身近に呼び捨てられました。しかし、イエス様が最初に呼ばれた弟子たちが何人だったかを聖書は明かしていません。イエス様は弟子の中から12人を選ばれました。イエス様はその12人を使徒と名付けられました。使徒、アポストロスは送るという意味の動詞、アポステロから派生しました。ここでアポステロは特別な目的のために派遣したり、送る人を代わりに派遣する時に使われた動詞でした。ですから、使徒はイエス様の全権大使だと言えます。イエス様が夜通し祈られた後に呼ばれた弟子の中から12人を選ばれた後、使徒と名付けられた理由はこのようなものでした。マルコ3章の14節はこのように明かしています。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、イエス様が十二使徒弟子を任命された理由は、彼らを使わし神の御国の福音を述べさせる前に彼らを身近に置かれるためだと仰せられました。イエス様が行かれるところには大勢の人々が集まりました。イエス様は彼らをいつでも配慮され、彼らが羊飼いのいない羊のようだと哀れに思われました。しかしイエス様はご自分が選択された十二弟子と共になさるために多くの時間を割愛されました。特に十字架を背負われる時が近づくほどさらにそうされました。それで四つの福音書は、いずれも交渉外の前よりは、交渉外をもっと多く記録しており、交渉外の中でも前半部より後半部をずっと多く記録しています。特にイエス様がこの地で送られた最後の一週間を集中的に明かししていて、その時には主と共にしている十二弟子にすべての時間を当てられたという感じがしました。イエス様が夜通し祈られた後に選ばれた十二弟子が誰だったかをこのように明かしています。14節から16節です。すなわちペテロという名をいただいたシモンと兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。この十二弟子には二つの大きな特徴があって、第一に彼らは至極平凡な人たちだったということです。彼らの中で韓国の過去の公務員試験でトップを取れる程度の人は一人もいませんでした。また大きな金持ちの家の人もいませんでした。また修士や博士の学位を持っているほどの教育を受けた人もいませんでした。イエス様は昇天され、五旬節に聖霊様が降臨されたとき、使徒たちは学んだことのない言語で話し、福音を伝えました。その時に多くの国々から来た人たちは、使徒たちが伝える言葉が自分の母国語だったので、不思議に思いました。使徒たちは外国語を学んだことがなかったからです。そうして使徒の数は3000人、5000人ずつ増えていきました。それを嫌った祭司長とサドカイ人たちを含むユダの当局者たちは、使徒ペテロとヨハネをイエス様の皆を伝えるなと脅かしました。しかし、二人の使徒は 勇敢にも主に従う道を歩み続けると宣言しました。その時にユダの当局者たちはペテロとヨハネを不思議な目で見ましたが、彼らは人たちは無学な普通の人で一般の人なのに、どうやってペラペラと外国語を話し勇敢に話せるのかと驚いていました。無学な普通の人を英語の聖書は学校に通わない平凡な人たち、教育も訓練も受けていない人たちと翻訳しています。主の弟子たちは普通の人たちでしたが、特別に使わされたのでした。イエス様が呼ばれ任命された十二弟子の大きな特徴、第二は、彼らは互いに異質的だったということです。彼らの中で二人だけ見てもそうで、マタイは主税人でした。当時、主税人は売国の扱いをされていたほどでした。一方、シモンは熱心党員でした。熱心党員たちは民族主義者たちで、彼らはローマ人と反逆者たちを暗殺しようと決断した人たちでした。それで常に懐に刀を隠し持っていました。ですから、シモンにとってマタイは第一の暗殺対象のような存在だったのです。しかし、彼らは主によって一つになりました。イエス様の十二弟子の名前は、教官福音書、マタイ・マルコ・ルカの福音書と使徒の働きに出てきます。しかし、彼らの名前が出てくる順序が若干違います。この十二弟子は三つのグループに分けられます。最初のグループはペテレとアンデレ兄弟、 そしてゼベダイの子ヤコブとヨハネ兄弟です。このうちペテロの名は常に一番先に出てきます。そしてその次にアンデレが出てきたり、ヤコブが出てきたりします。時にはアンデレが4番目に出てきます。この4人の中ではペテロが代表者、私の教会で言えばグループ長、地域長であるわけです。2番目のグループはピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマスです。この4人の中ではピリポが常に一番先に出てきます。そしてその次にバルトロマイが出てきたり、トマスが出てきたりします。またトマスが4番目に出てきたり、マタイが4番目に出てきたりします。この4人の中でピリポが代表者、すなわちグループ長であるわけです。3番目のグループはアルパヤの子ヤコブ、熱心党員のシモン、ヤコブの子ユダ、そしてイスカリオテユダです。この4人の中ではアルパヤの子ヤコブが常に一番先に出てきます。そして一番後ろに出てくる人はイスカリオテユダです。もちろんイスカリオテユダはイエス様を打った後に自ら命を絶ったので、使徒の働きには彼の名がありません。この4人の中ではアルパヨの子ヤコブが代表者、グループ長であるわけです。またこの3つのグループの中で最初のグループが福音書に最も多く登場しています。そして使徒の働きにも登場しています。2番目のグループは福音書に数度登場しています。しかし3番目のグループではイスカリオテユダを除いて残りの人は跡形もなく名前だけが登場しています。それでもこの12人はいずれもイエス様が祈られた後に選ばれた弟子たちであり、イスカリオテユダを除く残りの人たちは互いにとって霊的促進者となり神の御国を伝えました。 そのおかげで2000年が経った後、彼らが暮らしていた地球の反対側にいる私たちにまで神の御国の福音が伝わりました。教会のサマーキャンプの質疑応答の時間に常に登場する質問の一つが、100周年記念教会は共同体制が弱いですが、どうすれば強くなりますか、です。私たちの教会は本堂と呼ばれる大きな空間がなく、複数の場所に散らばって礼拝を捧げています。しかし、すべての信徒が全員入れる巨大な礼拝空間があるからといって、自然と共同体制が強くなるわけでは決してありません。私たちが健康な共同体の一員になるためには、まずは自分が霊的に強健でなければなりません。自分が属する共同体が強健になるためには、自分の中身が強健でならなければならず、自分のせいで共同体が強健になれないかもしれません。自分の中身を強くするために、最も基本的かつ重要なことは、主日礼拝に集中することです。主日礼拝を通して神様のタッチとお導き、恵みを経験できず、ただ形式的に礼拝を捧げていたら、中身が強健になることはほど遠い状態になってしまうでしょう。主日を礼拝を捧げる日として、主の日として守ることは、他のどれにも譲ることのできないことです。そして健康な共同体の一員になるための次の段階は、小グループ会、教会のグループ聖書勉強に参加することです。主日礼拝を通して信仰生活の総論が分けられるなら、グループ聖書勉強を通しては信仰生活の各論が分けられ適用されます。また、主日礼拝を通して礼拝の生活化を学べるなら、グループ聖書勉強を通しては生活の礼拝化が適用されます。主日礼拝とグループ聖書勉強は、教会を健康に進ませる2つの車輪です。もしこの2つの車輪のうち1つだけ欠けても、車を転がすことは本当に困難でしょう。また私たちの体は聖霊様がおられる聖霊の宮です。つまり私たちが教会なのです。ですから、私たちの信仰生活が次第にもっと健康になるためにも、主日礼拝を捧げることとグループ聖書勉強に参加することは必須だと言えます。9月にグループ聖書勉強が始まったら、参加することをお勧めします。参加して御言葉を分かち合い、人生も分かち合えることをお祈りします。仕えてもらおうと思うより、自分より弱い人たちに先に仕え、下枝の役割を誠実に果たしていけば、自分が属するグループで小さな神の御国を経験することになるでしょう。また健康な共同体の一員になるためのもう一つの段階は、奉仕に参加することです。新しい信徒の歓迎会のために教会を紹介しながら奉仕について話すときに、抜かさずに話すことの一つが、奉仕は 自転車のペダルと同じです。一生懸命に踏むことは大変だけど、結局は自分のためになりますということです。自転車のペダルは進む目は自分が前に進みます。そして歳月が経ってみると健康になった自分を発見できます。奉仕は確かに主のために、他の人に使えるために行います。しかし歳月が経ってみたら、その奉仕の恩恵を最高に得た人は自分であることがわかります。私の最高の奉仕は御言葉で信徒たちに仕えることです。神様の御言葉が神様の御言葉として聞こえるようにするために、夜遅くまで眠れなかったり、横になっても寝つけなかったりします。また超緊張状態になってストレスを受けたりもします。私が教育伝道師として働きを始めて今年でちょうど30年になりました。その不眠の夜を送ったおかげで、最高の恩恵を受けた人は自分自身であることを否めません。また未熟で脆弱な私を使ってくださったことに感謝し感激しています。これまで信仰の道を共に歩んだ人の中で、長い間そして深い交際を分かち合う人は間違いなく、共に御言葉を分かち合い共に奉仕をした人でしょう。主の御言葉は永遠であり、主は永遠なの方なので、主の御言葉を共に分かち合い、主のために共に仕える人たちとの交際が長続きするしかなく、深まるのも当然なことです。さらに健康な教会共同体の一員になるために、サマーキャンプをはじめ複数のキャンプに参加することもとても有益なことです。すべての教会キャンプを要約すると、御言葉の祭りと信仰の交わりの祭りと言えます。それで共同体制はもっと深まります。イエス様は主に従う大勢の人の中から12人を選ばれ、彼らと共におられることで彼らを神の御国を伝える使徒にしてくださり、彼らは目を上げて主を仰ぎ見ることで互いの霊的側近者となり、この世を新しくする主の通路となりました。この世には私たちよりもっと優れた人も多く、私たちよりもっと聡明な人も少なくなく、私たちよりもっと良い人も善良な人も大勢いるにもかかわらず、主は私たちを彼らより先に神様の民として、クリスチャンとして、100周年記念教会の一員として呼んでくださいました。私たちが目を上げて主を仰ぎ見ることで互いの霊的促進者にとなったら、この教会はますます信仰の兄弟とな共同体となっていくだけでなく、私たちはこの世を新しくする主の通路となるでしょう。お祈りいたしましょう。イエス様は長い呼吸の祈りと深い呼吸の祈りで世を明かされた後に、主に従う大勢の人の中から12人を弟子に選ばれました。また主はご自分が選ばれた弟子たちをと共に過ごされ、主の多くの時間を彼らに割愛されました。それで弟子たちは主の生き方を見た通りに生き、また主の御言葉に従うことで使徒としての人生を生きることができました。またシャデラクとメシャク、アベデネゴが 互いの霊的促進者となって、火の炉の前でも信仰の告白をしたように、弟子たちは互いの霊的促進者となって、ユダ当局の脅威にも勇敢に行動し、神の御国を伝え、この世を新しくする主の通路となることができました。父なる神様、神様はこの世の大勢の人の中から私たちを主の民として呼んでくださり、永遠の命をくださいました。この世には私たちよりもっとマシで、もっと素晴らしい人たちもいるのに、彼らより私たちを先に呼んでくださったことに感謝いたします。私たち各自が、主日に私たち自身を完全に神様に捧げる礼拝の人にしてくださり、また定めてくださったグループでは、他の人たちの霊的促進者となれるようにしてください。また私たちがいる場所で、神様と他の人に使える主の通路となれるようにしてください。そして私たちにより私たちが属する場所が霊的共同体となり、私たちがこの世を新しくする塩と光になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。